野木さん。
はい。
一番躊躇なく金を使えるのはどのジャンルですかね。
一番躊躇なく、そうね。やっぱ本っすかね。
ああ、本ですか。
わりかし、ちょっと他のもんだといろいろ悩むんだけど、本は勢いで買っちゃうな。
ああ、いいですね。
結構高いのはありますからね、本は。
そうそう。
専門書高いじゃないですか。
野木さんの、また特殊だからね。
まあ、要は、需要が全然ないからっていうね。
そうですよね。
そうそうそう。ですね。
いや、なんか僕もさ、まあ、服買うの好きなんだけどさ、なんか T シャツとかで5000円とかオーバーしたりさ、3000円でも、まあ、悩むわけよ。どうしようかなとか、今シーズンもう1枚いっちゃおうかなとか。それ3000円程度で悩んでる割にはやっぱりあれだね。画材とかに1万円とか使っても全然平気だから。
いや、やっぱそれはそういうもんでしょ。
ね、なんか、全然使ってるわと思ってさ。
そう、なんていうのか、自分の中でのハードルも全然ジャンルで変わるよね。
ね、全然違うね。
僕もだからこう3000円とかで、いやーっていうのもあるかと思いきや、普通に2、3万出すときあるからね。
ね、ほんとほんと。そうそう、いや、それは結構さ、服買うの好きだからさ。
ああ、そうか。自分のこう好きなものの上位でも、ちょっと渋っちゃう。
そうそう。でもやっぱ、ね、画材にはドカーンと、でさ、普通の買い物するときさ、結構さ、細かく計算して、これで足りるかなとかさ、ちょっと、なんか、足し算とかするくせにさ、なんか画材買うとき全然足し算とかしないでさ、レジで足りなくなったこととかあるしさ。
なるほどね。勢いが、そのままいっちゃうんだ。
全然足りないみたいな。
やっぱそこはやっぱメインですから、自分の
ね、なんか良かったなと思って
まあ僕も仕事に関わるものはね、経費ですから、行きますけどね、割と。
ああ、経費ね、いいですな。
でも、ああ、そっか、どうなんでしょうね。ダニエルさんはこう生業として絵描いてるんであれば、そういう画材とかって落ちないですか。
ああ、落ちますよ。
落ちますよね。
うん、
それでふと考えたんだけどさ、ミュージシャンとかさ、ギターとかってあれ経費になるんですよね、やっぱ。
ああ、もちろんなるでしょ、そりゃ。
ね、それで、なんか60年代とか、ヴィンテージのさ、ギターとかってさ、何百万とかあるじゃないですか。あれ、そうか、経費かって、ある日ふと思って。
あ、そうか、ヴィンテージとか買っても経費か。
そうじゃないだって。
まあ、確かにな。
まあ、いい音かもしれないけど、ちょっと半ば、あれじゃないですか、あれちょっと宗教入ってる世界じゃないですか若干
いや若干では結構入ってると思うけど、
そういうジャンルでもやっぱりこう一応ね、経費なのかなとか思ったわけですよ。
まあね、
例えば最新機材とかだったらまあ分かるよ、お上もまあそれはしょうがない、商売に使うしなってなるかもしれないけど、いや、ね、50年前の機材ですから
に、そうね、
希少価値がついてるものを買うっていうのは、それはどうなんだろうなって。まあ、別にね、いい悪いじゃなくて、どういうふうに思うんだろうなって、お上は。
それはもうあれでしょ、お仕事でしょ、お仕事的にこなすでしょ。
そんな線引きできないよな。
しゃあねえな、みたいな感じで。
確かに。
こいつらは全くみたいな感じで、処理するんじゃないですか。
まあ、僕も意外なところで仕事に使ったりするものもあるからね。まあ、そんな感じで、お金は出すものには出しますっていう感じです。はい、
じゃあということで始めましょう。カエサルの休日です。はい、この番組は私画家ダニエルとクリエイターの乃木が、サイコロを振って才能目のお題に沿ったトークをしていくというトーク番組となっております。
はい、
いや、ちょっとお金の使い方について話したけどさ、ちょっと続けていい？もうちょっと。
あ、どうぞどうぞ。
いや、僕、引っ越してさ、まあもちろん全然お金はうちはないんだけどさ、やっぱちょっと、絵ぐらい1枚買いたいなと思ってさ、ねえ、ちょっと真剣に考えてるんだけどさ、ね、まあこれから予算のことはね、奥さんと話しするけどさ。
1枚買うって、他の作家さんのものってことでしょ？
あ、もちろんもちろん、そうそうそう。ちゃんとしたね、せめてリトグラフですよ、やっぱ、ね、結構高いじゃないですか。
高いですね、リトグラフでも。
絵って、
まあ、絵もね、そのものがね、
でもやっぱこの辺もさ、 いや、そんなとこにそんな かけないわっていう人もいるじゃないですか。
まあね、大半の人はそうだろうね。
やっぱ大半の人がそうなりますかね。
だと思いますよ。絵買うっていうのはなかなかちょっと珍しい趣味ですから。
そうか、うん。いや、この間あれですよ。ロックフェラーコレクションが、オークション出されまして。何点だったかな、個人コレクションでさ、一気にオークションかけて、結構な数かけたんだけど。あれだよ。総売り上げは、907億。
すげえな。
日本円にして。個人コレクションでこれですよ。
すげえな。
でもね、これ、まあ、まあ、主に近代コレクションだけどさ、ピカソとかマティスとかさ。ねえ、やっぱりさ、なんつうの、買う。全部売れたんだ、それで。オークションだけど。
おぉ、さすがですね。
落札率 100% ですよ。
いいね。
でね、これ売上金全部寄付ですから。いや、果てしないよね、これ。寄付って。
まあね。
まあこういうね、これ、コレクターの人は最終的に寄付なんだけどね、全部本当に。
ああ、まあ、ノブレス・オブ・リージュっていうか。
ね。ちょっと考えられないよね。
すごいまたあれですよね、こう規模の飛躍が。我々が家を買うとかいうのとちょっとね、次元が違いますもんね。
あ、まあまあそうだけどさ。でもね、これだけ円にさ、まあね、費やす人がいるわけじゃないですか。
まあそれこそドドタウンとかそうじゃないですか。
ああ、そうですよ。もうあれもね、すごいね。
この人、マジ普通に好き、欲しいから買うとか言ってますからね、あの人。
ああ、そうだよね。あの人結構俺もさ、最初怪しんでいろいろ読んだんだけどさ、あの人は本当になんかあれだね、好きで買ってるっぽいね。
例えば、貢献であるとか、名を売るとかじゃなく、普通に欲しいから買うっていう、割とシンプルな理由で。
でもね、コレクションを見てると、割と本当にそんな感じするもん。
趣味性が出てる
ってこと。そうそうそう、出てる。
それはリアルだね。
結構ね、好きな感じです、テイストとしては、コレクションの。
まあ、有名なんだと、バスキアとかでしょ。
あ、123億ね。まあ、有名になったけど、あれで、一躍。最近じゃあね、浮き名を流しましたけど。
まあまあ、それはいいじゃないですか。別に浮き名というか、ちゃんと真っ当な相手とですから。
あ、真っ当な相手か。そうかそうか。浮き名だったらちょっと違
うな。まあでもね、しかるべき人のところにね、渡るのはいいことなんじゃないですか。
まあそうですね。なんか美術館もね、作ってるしね、今。そうそう、
昔、棺桶に入れようとした人とかいましたからね。
いや、もう本当勘弁してほしいよね。
そうそう。いや、でもね、そう、規模を戻すと、僕だってダニエルさんの絵とか買えませんからね。
まあ、そうだよね。
一番でかいのだって無理ですよ。無理ってことはないけれども、まあまあ、大変なことですよ。
ね、小さいのだってね、やっぱり、あれだもんね、コレクターの人、買っていく人とかも、若くても40代かな。30代の人が俺の作品買ったことは多分ないと思う。
あと生々しい話だけど、お医者さん多いって言ってましたよね。
ああ、そうね。
まあ、あれは多分自分の医院とかには置くとかっていうことがあるのかな。
あとね、外科はとかは少ないんだけど、精神科とか眼科とかね、結構。
ああ、そっかそっか。環境、その、医院の環境ね、っていうことか。
そうそうそう。
ちょっとこう落ち着いた空間でも、お宅の絵って向くんすかね、そういうとこ。
あ、いや、あれはね、別に病院とかに置いてるんじゃないって、自宅に置いてる
けど、
ね、
けどただそういう人たちはそういう理由で買うことが多いってことか。
ね、やっぱ外科の人ってなんですかね、忙しすぎるんですかね。あんまコレクターで会ったことはないです
よ。なんだろうね、それかやっぱ開業医が少ないからじゃないですか。
あ、そうそう、開業医、そうだね、少ないね。
開業医はやっぱね、内科、眼科とか歯科とかだから、やっぱ、自分の職場に置くんじゃん。
歯のパターンもありますな。
ああ、歯科、そうね。確かに絵飾ってあるわ。ああいうとこ行くと。
ね。
そうね。まあ、あと逆に大病院なんかが、ほら、ロビーとかに、割と有名な絵飾ってたりとかするけどね。
ああ、あるね。あんまり、ね。
いいセンスとは言えない。
あ、難しいよね、ああいう。いいセンスとは言えないって言おうと思ったんだけど、しょうがねえかなと思って。
まあね、別に誰かの趣向じゃないでしょうから。
そうそうそう。パブリックスペースって感じだからね。
まあ、無難なものを置くとか、なんかこう、ゆかりのある偉い人の絵を置くとかっていう感じなんでしょうかね。
そうだね。
なるほどな。いや、ぜひ買ってください、なんか、いいやつ。
ちょっと、 真剣にこれからね、検討に入ろうかなと思ってんだよね。
確かに、意外と絵描く人って絵買うイメージないな。買うもんですか。
うん。どうだろうね。でも、うん、買ったって人も何人か知ってるけど。
本当、周りでも。
うん、そうそうそう。
まあね、確かに描く人なんだから見るのも好きだろうとは思うんだけどね。
うん。うん、やっぱり欲しいよ。
ああ、そうか。
うん。
とりあえず今、もう、価格とか関係なしに、今一番手元に置きたい絵ってあります？
一番手元に置きたい絵？
もう どんな巨匠でもいいですよ。
マジっすか？
うん。
ね、クリスチャン・アベとかかな。アバっていう発音の方がいいのかな。
偉い人なんですか？
サム・フランシスっていうあのさ、近代の巨匠いるでしょ。
うん。
わかるかな。サム・フランシスのね、息子。
あ、そうなんだ。
うん。
同じ感じなの？
うん、まあなんとなくあの感じはあるけど、まあ違うよでも、う
ん、ああまあそうか、
うん、
それは欲しい、
それは欲しいな。
いくらぐらいあるといけんの？
もう出てんのは見たことないね。美術館レベルだな。
まあそうなんだでしょ、そうでしょ、
ね、ギャラリーとかで、うん、うん、会ったことはないです、美術館以外で。
なるほどね。
ギャラリーでちょっとお会いしたことはないですな。でも、うん、まあ買えませんね。
ああ。
大巨匠ですな。現代の。
それはね、無理だよね。
まあでもあれで年割と近いんだけどね。
あ、そうなんだ。あ、まあそうだよな、ね。サム・フランシスだってそんなに年大昔の人でもないもんな。
うん。5個上か6個上か。そんなぐらいだよ。
そうかそうか。なるほどね。まあじゃあ、頑張ってください。
でかい作品しかないと思うけど、頑張ります。
はい。
まあそうですね、あとホックニーとか欲しいな。
ああ、うん。僕も欲しい絵巻とかあるけどね、国宝なんで無理なんですよね。手元に置きたい
の。手元に置きたいの。いや、まあ手元に置いて叱るべきもんだからね。
そうそうそう。あ、手に取ってみてえなっていう。あ、でもかなりこう、なんだろう、精巧な、もう、コピー。
うんうん、
だったら、まあ、何万かは出していいかなと思ってるので。
成功なコピーってあんの？
わかんない。画集とかそういうの。
リトグラフみたいな。
あ、ほら、例えばほら、本当にこう、ちゃんと巻いてるとかさ、そういう状態、うん、やっぱほら、ね、絵巻とかをさ、写真とか、ペラ1で見てもしょうがないってあるじゃん。こう、巻いてみたいっていうのがあるじゃないですか。あるんでしょうけどね、そういうものもね。
巻いてこそだから、
ね。巻いてこそだから。巻いて、解いてって、こう、少しずつ横に見ていくっていうのが、ほら、本来の見方だからさ。
その見方をした人って今ね、すごい少ないと思うよね。
まあ研究者とか学芸員とかでしょうね。
ね。
うん。
でも本来の見方はそうなわけじゃん。
それやって見るたびに書かれてるからね。うん。
ね。
まあ映画とかアニメーションの原点だからね。
うん。
うん、まあ、ちょっと、偉くなって考えてみますわ。
頑張ろう。ちょっとお互い頑張ろう。
一刻を動かすぐらいになってから。
じゃあ、ちょっと、いよいよ。
え、
始めないと。
そうですね。
メールをいただきましたよ。
お、素晴らしいですね。
ありがとうございます。じゃあ読んでいきましょう。
はい。
ダニエルさん、野木さん、はじめまして、ラジオネーム、福助と申します。
はい。
いつも素晴らしい番組をありがとうございます。2016年に、TBS ラジオがポッドキャストを撤退したことを受け、他に何か面白そうなポッドキャスト番組はないかと少量していて、カエサルの休日に出会いました。ちょうどその年から、油彩の勉強を始めていたこと、私も学生時代バンドをやっていたこと、お二人と同世代であることなどから勝手に親近感を覚え、聞き始めて間もなくカエサルの休日の大ファンになりました。今までにも才の目が足りない折などにいつも楽しい番組を届けてくださるお二人への感謝を込めて何度もメールを差し上げようかと悩んでいたのですが、教養はあふれるお二方にどんなメールをお送りしていいものか考えあぐねてはサイレントリスナーを決め込んでいました。ところが先日の放送括弧第66回聞く音楽と作る音楽と忘れられない音楽と括弧当時の最後に野木さんがあるブログで設置の、レビューを書いてくれたリスナーがいたという趣旨のことをおっしゃっていました。プライバシーに配慮されてブログ名は明かしていらっしゃいませんでしたが、今のところそういったブログは一つしかないともおっしゃっていたので、かなりの確率で私の書いたブログに言及してくださったのではないかと思われました。これは恥ずかしがっている場合ではないと思い、この度思い切ってメールを差し上げた次第です。
うわ、素晴らしい。
まさか自分の感想が野木さんの目に届くとは思ってもいませんでした。 拙い感想でお恥ずかしい限りですが、自分なりに精一杯一級骸骨の魅力を記したつもりです。笑って許してやってください。そして読者とはわがままなもので、乃木さんの次回作カッコカバーデザイン by ダニエルさんカッコトリを早くも楽しみにしております。最後に才能目をいくつか考えてみましたので、もしよろしければご採用ください。その1、乃木さんの映画の感想会を聞くたびに毎度毎度その深い見識に舌を巻いている私としては、乃木さんご自身に一級骸骨の解説をしてもらえたらと願わずにはいられません。他の方が、議長の、解説をしているのを聞く機会というのはそう多くありませんので、野暮なお願いであることも百も承知ですがご一考ください。その2、応答にも軽く触れましたが、私は数年前から油彩の勉強を始めました。そしてカエサルの休日といえば歴史。そんなわけでダニエルさんに美術史のお話をしていただけたら嬉しいです。美術の歴史を塗り替えてしまった作品やダニエルさんのおすすめの時代など、どのような切り口でも結構ですので、ダニエルさんの美術のお話をもっと聞きたいです。長文乱文にて失礼しました。お二人ともご多忙のご様子ですが、どうかお体ご自愛いただき、これからも素晴らしい番組を末永く続けていただきますようよろしくお願いいたします。それではごきげんようということです。
ありがとうございます。
いやいやいや、熱のこもったメールをありがとうございます。
意外と早くつながりましたな。
そうですね、誰かななんて言ってたんだけどね、レビューを書いてくれた人ね、うん、いや読みましたよ僕も。
あ、読みました。
うん、いやいや素晴らしい感想で
褒めていただいて本当にね。
いや全然伝わないなんてそんなあれじゃないですよ。
すごい、一番だって ねエッセンスっていうか、こう、まあ、僕が多分一番書こうとしてたところのお話をされていましたんでね。いや全然拙くないですよ
ね。拙くないですよ、
むしろこちらが拙くっていう感じですからいやいや普通
なんだそれ
いやいやいや照れますよ普通。
ということで、どうですか、自分の解説ってでもちょっとあれですか、恥ずかしいあれです
それはね、これはね申し訳ないですけどね、ちょっと厳しいですねこれはね、いや、もちろんね全部自分で書いてますから、意図とかね、いろいろあったりはするんですけど、やっぱりちょっと自分で言うのはねっていうのはありますよね。
そうですね、まあみんながみんなね、読んでるわけではないっていう場合ですね。
まあ読んでない人からするとポカーンだし、まああと自分としてもちょっとこう、まあなんていうんですかね、言わずに伝わった部分しかもう評価はできない、されないので、それでいいかなって思っちゃうんですよ。
でもレビューを見る限りかなり
あ、そうそれもあるし、その全然なんかこういろいろ伝わっていてすごく嬉しいなと、胸が熱くなったんで、ね、十分じゃないかなと思っちゃうんですよね僕はね。
ね、ここおかしいんじゃないかなってというところは全然なかったし、おお、なるほどと思うこともあったし、
そうだし、だから別にね、特に僕自身が何かを言うということはないかなっていうところですかね。
なるほど。
例えばなんかここのシーンでこういうのよく分かんなかった、それはお話の部分とかじゃなくて、例えば交渉とか習俗であるとか、そういうところで何か気になったりとかおかしいなと思ったりとかっていう質問があれば、それは全然、お答えしたり言い訳をしたりとかはしますよ全然。
ただ全然送っていただけるかね
僕が普段ほら映画の感想とかをさ多分ね喋っているのは、あれはやっぱりお客さんだからできるんですよ。
まあそうですな、
っていう感じですかね。
なるほどね、じゃあここはまあ十分伝わってるということで
と思います本当に、すいません、本当恥ずかしいんですよ
まあまあ、で僕の方はまあじゃあ、いやいや嬉しいですね、美術の話をもっと聞きたいですというのは本当、
それはマジでちょっとやってもらいたいというか、全然サイド目とかに入れてもらった方がいいんじゃないですか。
はい、やりますやります。
美術史、
美術史か、
まあ美術史っていう、まあ割と硬い感じじゃなくても、こうやっぱりこう有名な時代の活気になるようなものとかさ、あとはほら美術運動とかでもいいし。
ああ、割と家庭じゃねえか
。家庭な、家庭けど。
まあじゃあ切り口はまあちょっとこちらに一任ということで、どんな切り口でも結構ということを拡大解釈して考えます。
お願いします。
ということで、あれですよ、この方はね、バンドもされていたってことで。
ね、で、世代も近いっていう、もう多分、これもう知り合いでしょ。違いますかね。
まあそうだよね。 いや、そうだと思う。
多分会ったことある。
だって、要素を抽出してったらもう知り合いでしょ。
知り合いでしょ、完全にね。そうそうそう。う
ん、いや、油彩の勉強始めていただくこと、ああ、なんか興味あるな。
うん。
バンド、なんだ、バンド何やってたんだろうね。パンクかな。
あ、ちょっとジャンル気になるね、それね。
ジャンルは気になるね。うん。バッドブレインズのカバーバンドだな、きっと。
全然違うと思いますけどね。わかんないけど。
じゃあ、バッドブレインズのカバーバンドじゃなかったら、間違えてるよって言ってくれれば。
バッドブレインズじゃないんじゃないかな。それでそうだとしたら、もう、これ完全知り合いですよ。
知り合いだよね。うん、ということで、いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当、レビューの方もね、こう、あ、もう胸が熱くなりました、本当。
本当ですね。
まさか読んでいる人がいるとはっていう。
いや、もう、サイレントリスナーをね、決め込むことはないですからね。
いや、全然もう。
サイレントリスナーの決め込んでいる皆さん、うん、ぜひ送ってくださいね、何かメール。はい、ということで、今日はなんか、ちょっと乃木さんが、あれですね。
ヨタ話がしたい。
こんなのどうかっつう、うん。まあ、高畑勲監督もね、亡くなって、間もないということで、高畑作品に全く関係ない話をするんですか？
関係ない話を。僕ら、結構ジブリ、今までさ、見てきて、うん、僕とダニエルさんが、一番好きな作品何ですか？
一番好きな作品何ですか？
あ、いや、僕と今すげえおかしなこと言ったな。
おかしいよね。なんだろう、それと思って。
いや、ダニエルさん、と僕とで、風立ちぬの表が割と一致していた記憶があったんですよ。
う
ん、
ああ、そうですね。うん。あれは、友達とちょっと対立が生まれましたからね、むしろ。
対立、まあちょっとこう、あまり面白くなかった、あまり刺さらなかったという人と、いや、僕はすごい刺さって、で、ダリアさんも割と刺さってて。
あ、もう結構です、うん。
共通点があったなと思って。
ありましたね。
うん。で、そういえば、ね、僕らあんまりこう、ジブリの話ってちゃんとしたことないよねっていうふうに思いまして。
う
ん、
そうですな。うんうんうん。
それで、こう、ジブリの話をしようかなと思ったんですよ。
おう。
でも、でかすぎじゃないですか、それ。
いや、結構勇気あるよ。
勇気あるじゃないですか。だからやめましたよ、そこ。まあ、てか、あと単純にめんどくさすぎるっていう、いっぱいあるし、って言って。
いや、俺も、うん、真っ当な表を言おうとしたら、言おうっていうんだったら止めたと思うよ。
あ、なるほどね。
うん。
ちょっとこう、時間収まんなくないみたいな感じですか。
そう、うん。やめた方がいいよって。
それでまあ僕は素朴にね、じゃあこういう話したことないなと思って、ダニエルさんと、うん、ミリタリーオブジブリな話がしたいなと思って。
それは俺に話さないだろうね。
だろうなっていう。うん、
ミリタリーオブジブリ。どうぞ。
いや、僕、うん、まあ僕もね、ジブリっていうのはちっちゃい頃から見てきてますけど、
うん、
やっぱね、こう3割4割ぐらいはね、やっぱミリタリー成分で好きだったんですよ、幼少期。
はい、
で、うん、あまりにも国民的アニメゆえに、あんまりミリタリーの話をしてくれる人がいないので寂しいだと思ってたんですよね。
おお、あ、いないや
ん。いや、まあもちろんね、なんつうんですか、その筋の人たちはもう当然のように受け止めているんだけれど、やっぱりこうちょっとこう分離してるじゃないですか、映画としての評価と、
ね、
そっちとしての、うん、っていう、うん、で逆にね、あんなまたいでる人いないわけですよ。めちゃめちゃどうミリタリーで、でも一般的なもう評価、うん、国民的評価の最高点にいるっていう。
うんうんうん、
でもよく考えたら、ね、日本の代表的な、ね、アニメーション監督、全員ミリオタですよね。
全然いますね。
いや、だって、有名なアニメ監督、ちょっと挙げてみてくださいよ。
アキラの、なんだっけ。
あ、そっちか。
大友克洋、うん。アニメーション監督 ではないの、あれは。
ちょっと専業と言い難いところがあるよね。
ああ、じゃあコンサート氏は。
あれっすね。結構かわしてきますね。いや、僕は今の問答はもう完全想定してたんですよ。
あ、そうなの、ね、
想定では、まあ、押井守るとか、庵野秀明とか、
はいはいはい、
片渕素直監督とかね。
うんうんうん。
つってこれ全員ミリオタじゃないですかって言おうとしたんですけどね。やっぱさすがですね。
この知識の低さがゆえに生じる。これ多分知ってる人だと、あれ、割と流されるんだろうね。逆にもうミリタリー系のしか出てこなくなっちゃうんだろうね。
そうなのかもね。うん。
うん、
ま、あとまあ、この人たちに限らず多い業界ですけどね。
うん。うんうんうん。映画ね、ミリタリー観点から映画、普通の映画とかはね、語る人とかよく言うけどね。
もともとほら、映画通してさ、うん、ミリタリー好きになっていくって少年少女多いですから。
うんうんうん、
少女は多いか分かんないけど。
うん。うん、なるほど。
そうそう。で、まあ僕もやっぱその感じだったんで。で、特にやっぱジブリって一番でかかったですね。影響として。
あ、本当。
うん。
いや、なんかあんまり。
そう、ないでしょ、それ。
ないないない。
うん。
なんつうかこう、ファンタジー要素が強いもんだからさ。
うん、そうそうそう。
ね、あんまりミリタリーっていう感じではない。なんか武器とかが出てきたとしても、
うん。
ミリタリーではないよね。いわゆる、
まあ、そういうことで、要はガジェットで、まあ、武器とか兵器とか銃とか飛行機とかいっぱい出てくるんだけど、それも全てあの器 あのファンタジーであるとか、まあ、こう活力、うん、ロマンとかそういうもののこう器の中に収められているので、まあ、こうゴテゴテあんまり出てこないわけですよ、
うん
うん、けどもう僕はやっぱり、ね、最初に見た時にやっぱり持ってる獲物、鉄砲とかに目行きましたよ、やっぱ。
あ、そうですか。ちなみにそれ何作品としては。
まあ、やっぱり、さ、多分ね、人生最初に見たジブリ作品って、まあ、多分ラピュタなんですよ、僕は。
おぉ、ラピュタ、そうね、
まあ。もちろん、リアルタイムでは見てないんで、映画館で見たわけじゃないけど、テレビで。
うん。うん、ラピュタ、ナウシカ、トトロが多いだろうな、僕らの世代は。
でしょ。そうそうそうそう。うん、まあ、そこら辺で、まあ、なんか、鉄砲がよく出てくるアニメーションだなと思ってたわけですよ、うん、鉄砲とか飛行機とか、
うんうんうんうん、
だからもう当時僕の中ではもうシュワルツネッカーのコマンドと宮崎駿って割とね、同じ需要というかなとこあったんですよ。
本当ですか。
いや、これはね、ちょっとおかしなこと言うなって怒られるかもしれないけどね、そういう人多いと思うんですよ。
本当、
うん、
まあでも確かに、ラピュタの、まあ、あれは覚えてますよ、武器は、うん、
まあ、有名なところだと、まあ乗り物だよね、あの飛行船艦とかさ、うん、ゴリアテとか。
あ、でも一番ね、一番あれだね、俺今思い浮かんだのはさ、なんかパズーがなんか大きいショットガンっぽいのもちょっと借りるよね、うん、
ショットガンってあのグレネードランチャーみたいなやつでしょ。
あ、そうそうそう、ランチャーみたいなやつ、
あの中折れ式の、うん、うん、そう、あれが印象でかいよね。
印象でかい、思い浮かんだのはそれですね。
うん、あとはほら、ムスカとかさ、あの軍隊が出てくるじゃないですか、
うん、
あれらが操るいろいろな兵器とかね、
うんうんうん、
ああいうものに割と心奪われてましてね。
ほうほうほう、あんまり覚えてないな、その相手敵方のやつ。
そこがすげえ隔絶してるというか、やっぱこうさすが国民的アニメだなと思って、うんうん、そんなにゴリゴリに出してたみたいな感じなんだけど、うん、ゴリゴリに出してるわけですよ。
お、
趣味とかが。で、やっぱりジブリってていうか、宮崎駿映画って兵器、武器、銃器、飛行機はやっぱり普通に思われている以上に要素でかいですよ、やっぱ。
ちなみに宮崎さん自身は相当なミリタリーオタクですか。
オタクですね、ええ、
うんうんうん、
完全に。ていうか、そことの折り合いをつけようとしたのが最後 あの、ね、風立ちぬだったわけで。
そう、うん、そう思ってますけどね。
そうそうそうそうそう、昔からね、あの人はレトロなもんが好きだと思ってたわけですよ、うん、僕は。
うんうんうん、
レトロっていうのは、まあ、時代的に例えばこう19世紀末とか20世紀初頭からさ、第一次大戦とか1920年代ぐらいまでのなんかこう乗り物であるとか重機であるとかが割と多いんですよ。
あの紅の豚とかどうか、
あれバリバリ、あれは1929年あたりの話なんで、
うんうん、
いわゆる戦艦機っていうね、うん、第一次大戦と第二次大戦の間のこと戦艦機って言うんだけど、戦艦機のイタリアを舞台にしてるんで、
うん、
まさに趣味の範疇なんだけど、
うん、
けどあの人って第二次大戦のものも好きなわけですよ、
うんうんうん、
けどあんまりやっぱりこうちょっとこうそれが強く出てこないんですよね。
やっぱりそこを強く出しちゃうと割と生々しいというか、
そう生々しい
感じちゃうよね。レトロだとそんな
ロマンがあるよねっていう、でそのエンターテインメント性とかあるいは商売的な部分でもそれは正しいし、あとあの人自身の葛藤みたいなものがあったっていうのがだんだんこうフィルモグラフィーで見ていくと分かるわけですよ。
憧れはあるけどそれは人を殺すものでとかそういうこと
っていう、そう、
うん
うん、 そのまあ、しかも一番ね、うん、人類史上一番凄絶な戦いに使われて いた道具たちを愛好する心ですから、うん、でそういうものを葛藤ってのは必ずあれを好きな人ってのは持ってますから、
うん、
でそれをこう風立ちぬまで引っ張っていったっていうなんかこう感じがすごい伝わってくるんですよ、うん、使われてる道具とか見るとね。
ああなるほどね。あフィルモグラフィーでこう 長いスパンで見ていくとってこと。
そうそうそう、そういうのをなんとなく感じ取るまでは普通に無邪気に いろんなもんが出てくるな、うん、かっこいいなって見てたんですけどね。
うん、
なんかいきなりちょっとこうあれだね、結論めいた話になってしまったっていう意図してず。
ああなるほどですね。いや終わりから始まるやつもありますから。
まあじゃあそういう感じだっていう、まあ予告として。
うん。
で、まあじゃあなんだろうな。じゃあ例えば。
あ、ちょっと今、フィルモグラフィーをちょっと見てみます。どうかね。
ナウシカはジブリではないんだけど、まあナウシカの話からしていけばいいんですかね。
まあこの個人で考えればね。
まあそうですね。考えない
から、いいよ、うん。ナウシカからいこう。
まあ、ナウシカはもう、僕もやっぱあれは完全なもうミリタリー映画として見てましたんで当時はねあれ戦争映画だと思ってましたから
いやまあ戦争映画で間違いはないと思う、
まあ、戦争映画ですよねいや、やっぱり印象に残ったのがナウシカが最初に持っている銃ですよね。
おお、小型のやつ。
いやあのライフルみたいなやつ。
ああはいはいはい。
あれがね、僕がこうね、宮崎駿がね、あこのなんていうの、銃器であるとか道具にかける 思い入れというか意識と、うん、その作品世界と この接続をちゃんとやっている人だっていうことをなんかこう認識した道具だったんですよ、あれ。
おお、アニメーションの中といえど。
そうそうそうそう、うん、最初にね、ナウシカが出てきた時にまあ、すごい長いライフル、あれ設定書だと長銃、長い銃って書いて、
うん、
長銃、という設定だったんだけども、あれ、まあ、うん、実際小銃だろうと思うんだけど、
うんうんうん、
まああれが出てきて一番最初に発砲するのって、ね、虫に襲われているユパ様を助けるためにあの信号弾を撃つシーンだと思うんですよ、
うんうんうん、
あの時にこうボルトって言ってあの、ね、銃の、まあ、パーツをこう操作している場面が映るんだけど、
うん、
あれに最初やられたんですね、少年の頃ね。
おお、まあ素人としては 何の操作だかさっぱりわからないけれども、
弾込めで打つ前に弾込めてるシーン。
おうおうおう、
交換ボルトをこうひねって引いて中に弾を入れてガチャッと装填しているっていうシーンを入れているっていう、はいはい、そこがすごく良、うん、かったですよね。
なるほどね、いきなりパンと打つんじゃなくて、
そうそうそう、プロセスがちゃんと存在していて、そこにはちゃんと道具があって、これどういう道具なのかっていうことを説明するために装填シーンを入れる、うんうん、装填シーンを入れない映画はダメですからね。
装填することがなければ話にもだいぶ変わっちゃうよね。
うん、そうそうそうそう、
その一手間があるかないかでだいぶ変わりますからね、戦いのシーンというのはね、うん、
変わりますし、しかもあのシーンであの世界のテクノロジー水準というものを表現するんですよ。
うんうん、そういうとこうまいですよね。
そう、あこれすごいファンタジーかなとか剣と魔法の世界かなと思いきや、うん、あそこでボルトアクションライフルが出てくる、 あれ正確にライフルではないんだけども、まあ、銃が出てくると、うん、であ銃あんだなと、しかもガチャガチャやってるよと、
うんうんうん、
けれどもこう何ですか、現代のような自動化されたものではとはちょっと違うし、装飾もなんかこうちょっと古風な感じがしていて、ちょっと不思議な世界観だなっていう、まあ、イカ効果がまずこっち来るじゃないですか、
うん、
と同時にあの銃のデザインとかも、あの風の谷の民がどういう人たちかっていうこともまあこう説明ができるデザインになってるんですよね。
風土とかそういう文化が、
あれ、あの銃って何のために持ってると思います？
あの銃ですか？
うん。
いや、やっぱ威嚇とかじゃないですか？
威嚇、まあ、武器っていうことだよね。
うん。そうそうそう、武器じゃないですか？う
ん、でも、あのね、銃はね、武器じゃないんですよ。
あ、そうなの？やっぱこう、なんか、イメージではこう自然と共存するためにさ、威嚇のためにも必要なのかな、みたいな。
うん。うん、だから、武器としても使える、いろいろな道具っていうものなんですよね。
なるほどね。
だからあれ設定、あれは多分映像だけ見てもよくわからないんだけど、設定によるとあれ、格好銃らしいんですよ。
ん？
格好銃って言って、要は、さ、鉄砲ってさ、銃身の中にライフリングっていう溝が刻まれているって聞いたことないですか？
ないですね。
あ、
あるあるある。
そう、渦巻き状のこの溝が刻まれてるんですよ。
うんうんうん、
あれは弾をまっすぐ飛ばすためのものなんだけど。
はいはいはいはい。
あれがあるのでライフルって言ったり
する。あの、弾が通るとこでしょ？あの。
そうそうそうそう。うんうんうん、弾を回転させて、低心性を、あの、持たせるために、あの、弾を回転させるために溝が掘ってある。
うん、はいはいはい。
だあれはないらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
だショットガンみたいなもんなんですよ。構造上で。うんうんうんうん、で、なんでかって言ったら、あの、いろんな種類の弾を撃つからだそうで。
ああ、その用途によって使い分けるんだ。
そうそうそう。弾を。例えば、あの、虫、あそこでは信号弾のようなものを撃ってたでしょ。うん、あれだからまっすぐ飛ばすためにあの弾自体につあのフィン翼をつけて飛ばしてるんですよ弓矢のようにね、うん、じゃないとまっすぐ飛ばないので、うん、あのライフリング溝が刻まれてない銃で弾まっすぐ飛ばすには弾自体にあのこう羽をつけるとかそういう工夫しないといけないんですよ、
は
い
は
い
はいはい、ああなるほどね
でもだからそれをしていないのであれは有翼弾だと思われるんですが、うんうん、でいろんな種類の弾を撃つっていうことは例えば信号弾であるとかあるいはこう虫除けのためのそれこそ威嚇のための何か特殊な弾を撃ったりすることもあるだろうし、うん、っていうんで、まあ、それを要は使い道を殺傷とか、うん、人を殺すためだけに限定しないための作りになってる、
うん、
だからあの、うん、弾の数もあれ相談数一発なんですよねあれ
うーんそうか一発込めて一発撃つ
そうそうそうそうだからあのシーンなんですよ
ほう
あの弾倉っつってねマガジン要は何発もこう込められる銃だったら、うん、ああやってこう上からカチャッつって弾を入れるシーンがなくてもいいんですけど、あれわざわざ入れてるのは、あれは単発ですよってことなの。
なるほど。
単発ということは、これは、あの、要は戦闘であるとか、人を撃つことを優先して開発され、作られてるものではなくて、あくまでこの人たちにとって必要な威力とか、必要な性能のみ限定して込められている道具なんだっていう。あれ漁師さんの持ってる銃であるし漁師さんあの山の民が持ってるあのなんだろうナタとか三刀とか、うんうんうんうん、そういう位置づけにある延長線上にあるものなんでしょう
はいはいはい用途 多用途ですね
そうそうそうそうということをあのたかだか数秒のシーンに込めてるわけですよ
はあなるほど
と同時にあるいはさっきこう風の谷とかあるいはあの世界がどういう場所かっていうことを示しているデザインだっていうのは例えば、うん、あの銃にはあの用心金あのトリガーガードっつってさあの引き金の周りに輪っかついてるでしょ
引き金の周りに輪っか
鉄砲ってさほら引き金の周りをこうなんか輪っかが囲んでってさそこに指通して引き金引くじゃないあれねそうあの、うんうん、ナウシカの銃ってよく見るとねあれがちゃんと下がこう立ち落とされてるんですよね
ほうほうほう
あのその完全な輪っかになってないの欠けてるの、
うん
なんでそうなってるかって言ったら、あれすごい分厚い手袋をしていても引き金が引けるようになってるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
昔、あの、よくね、戦地なんかでも鉄砲で、あの、寒冷地で手袋を使う状況が想定される銃なんかは、あの、うん、そのトリガーガードがすごく大きくなってたりとかしてたりするんで、はいはいはいはい、実際の軍用銃でも。で、それと近いような工夫がされていて。
ああ、なるほどね。
あれはだからやっぱ外に出るあの民たちはみんなやっぱ手袋、カバの厚い手袋が必須だっていう世界観だったりとかするんですよね。
うん
うん、だからああいうすごく分厚い手袋をしていても容易に打てるようになっていたりとかっていう、要はその生活の工夫みたいなものが施されたりするわけですよ。
なるほどね。たかだか11個で。
そうそう。で、あの、まあ、これミリオタに限らず、ある一つの道具にこうね、こだわる。それを映画とか創作に登場させるっていうのは、うん、つまりそういうことなんですよ。
なるほどね、
うん。そこまで考えるってことは、つまりそれだけその作品の世界観であるとか、登場人物たちの息吹みたいなものが作者の頭の中でもうすっかり出来上がってるわけ。だから使う道具がどういうものであるかっていうのは必然的に定まってくるわけですよ。
うんうんうんうん、
でそれをこういかにスマートに見せていくかっていうところが、まあ、ミリタリー映画のミリタリー映画っていうか、まあ、ああいうものが出てくる映画のこう腕の見せ所なんですよね。
うんうんうんうん、
でそれはやっぱね 宮崎さんやっぱ上手いですから。
なるほどね。
すごくはこうさりげないシーンでやっていたっていう、
うん、まあ要するに映画にはまあそういうシーンがあるってことだよね。まあもしかしたらこれまでは話したかもしれないけど、
うん、
ミリタリーの道具じゃなくても、うん、ちょっとした道具一つでそこがどういう世界でどういうテンションでいく映画かっていうのがね、うん、分かるようになってるっていうのはなかなかすごいですな。
と同時にちょっとこうやっぱ早尾さんのなんかこうなんていうんだろう屈折した屈折じゃないな正しい心根っていうかなんだけど、うん、銃は好きだ出したい、
うんうん、
蹴ると平和な人を描きたい ていう。
う
それがそういうさ、あのナウシカが持っている銃だったりとかを、ああいうデザインになってったりするんだよ。
ルローニケンシンの酒場刀みたいですね。
そうだね、そうそう。でも結局やっぱりああいうものを持つってことは暴力なんですよ、
うん、
だそれは途中で風の谷のさ人たちが、ね、トルメキがやってきてこうちょっと暴発寸前になってしまうとか暴発してしまう時にはちゃんと武器として使われるしっていう、
うん
うん、でまあね、ナウシカ自身だってまあね、親父殺されてで切れて殺しまくっちゃったりするわけですよ、
うん
うん、でもその時にね相手の武器を奪って使ったりとかで
なるほどね、
そういうことはしてますよね、うん、もうそうそう。だから要はあの山岳民族的な人たちが持つああいう非常にこう生活と密着した道具、もうただ人を撃つためではない、うん、人を傷つけるためではない道具としての銃っていうのと、あの戦争のための道具であるあのトルメキアが持っている兵器軍で、
うん、
の対立だったりとかするんですよね、あの世界って。
うん、
だ同じような仕組みであるとか同じようなメカニズムを持っていて同じような使い方ができるも言ってしまえば武器ですよ、うん、けれど武器には2つの世界線があって、それの衝突っていうものがあのナウシカで描かれてるわけですよ。
ちなみにさ、その軍隊が持っている武器っていうのは、
うん、
一応実際にある武器をモチーフにして作られてる。
トルメキアのやつはモデルは結構ありますよ。
ああそうなんだ。
例えば、うん、まあほら一番有名なのはバカガラスっていうあのクソでっかい船あるじゃないですか、あの飛行機、
うんうんうん、
あれなんかはね、まあよく言われているけど、あれはあのドイツのさメッサーシュビットの ME323、
うん、
いわゆる巨人機って言われてるやつね。
お、
まあ、実際にあった飛行機をモデルにしていると言われてるけどね。どうもね、宮崎さんはこの巨人機が好きみたいでね、
うん、
あの未来少年コナンでもあのギガントっていう似たような飛行機出してますけどね、
うん、ああそう、
うん、
あ本当だ、 ME323 を一度見てみました。確かに、
うんうんまあ、ちなみに ME323 の ね、あだ名がギガントなんですよ、
うん、
で未来少年コナンに出てくる飛行機もギガントなんで、
うん、ああそうなんだ。
そうそうそう。でね、バカガラスっていうのはね、あれはあの、うん、日本軍の新山っていう飛行機のあだ名がバカガラス。
ああそう、
でこういう巨人機っていうのは、ね、後々の作品も出てきますからね。
バカガラスね。ああ確かに、
まあ、DR とかああいうなんかほらコルベットとかさ、
うん、
ガンシップとかってああいう呼び方っていうのはあのいわゆる軍事用語ですからあれ、
うんうんうん、
まあ、要は船の種類のなことなんですよ。
あそうなんだ。
一応ナウシカはあれ飛行機と言ってるけど扱いは船なんですよ。だから船って言ってるねみんなね、
うん、あそうだ船って言ってますな、
うん、でほらあの風の谷にもね一機あるあのガンシップ、
うん、
まあ、ガンシップってのは要は対地攻撃する、
うん、
もともとはあの船なんだけど今だとあの地上攻撃する航空機のことガンシップって言ったりするけどね、
うんうんうん、
まあ、そういう軍事用語とかを割とこう自然と散りばめて使ってはいますよね。
なるほどね。
多分飛行機とか航空機とか戦闘機って言葉使うと生々しくてちょっとあの世界観にそぐわないんで違う言葉を探そうと思ったんでしょうね、うん、それで多分昔のその船の用語を引っ張り出してきたんでしょう。
なるほど、
うん、まあ、そんな感じなんでね、実在のものをモデルにしているものってのは結構出てますよ。あの戦車みたいなのも出てくるけどね。
そうだっけ。
うん、あのジジイたちが奪って暴れまくるやつ。
もうナウシカあんま覚えてないな。
まああれは戦車ではなく自走砲ですけどね、ジャンル的にはね。あの戦車じゃなくて自走砲出すってところがこうね、やっぱこうらしいなっていうところですよ、ね、
どういう感じですか
いやだから なんでしょうね、こうまあ自走砲っていうのは戦車とはちょっと違って要は大砲の区分なんですよ、厳密には。
うん、
大砲に走行装置がついてるみたいなも、あの走るための装置がついてるものなんで、あの世界ってやっぱ戦車じゃなくて大砲なんですよ、
うん、
でも戦車的なものを出したいわけですよ、
うん、
でも戦車じゃねえな、じゃあ自走砲だ、そういうなんか
折衷案ですか、
世界観のルールがあるんですよ、うん、そういう感じで、まあ、こだわりが非常に強い監督さんだってことは、まあ、多分みんなご存知だと思うんですけど、
うんうんう
ん、だ僕はそういうものを見てはいいなと思ったわけですよ。
なるほど。どうするこれ、うん、ナウシカでここまで来たと時間が
やべえな、どうするこれ。
ちなみにラピュタ、あラピュタじゃねえ、ナウシカまだあります。
ナウシカ いや、あるけど、まあ、ここらで引き上げとかないといけないね、次。まあ、そんな感じで、なんか、ナウシカで気になることってあります？
いや、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
え、大丈夫ですよ。ナウシカはちょっとね、あんまり覚えてない。
あんま覚えてないのか。
最後に見たのが、だいぶ前なんですよ。
じゃあ、ラピュタどうですか？
ラピュタは、まあ、ラピュタの方が覚えてますね、まだ。
ラピュタの方が、もうちょっとこう、現実、我々が知っている歴史っていうか、時代に近い世界観だから、もうちょっと生々しさって出てくるじゃないですか。
うん、出てきますな。うん。
俺はもう完全にミリタリー映画ですよね。
出た。
あれも戦争映画ですよね、あれは完全に。
そうですか、皆さん。
いや、なんか。
まあまあ確かにナウシカに比べると生々しい感じはしますよ。
いや、普通に、いわゆるなんか近代、おそらくある設定からしたら、まあ、19世紀末から20世紀初頭にかけての、まあ、ヨーロッパのどこかみたいな感じなんでしょうね。
うん。
あれどこの国だと思います？
うん、国か、うん、ね、海あったか、海はないよね。
いや、海ありますよ。
オーストリア。え、海あんの？
あ、海ある、うん、
海あるか。じゃあ、いや待ってよ、危ないな、罠だな。全然わかんない。
いや、これはね、わかんなくていいですよ。
あ、そうなんですか。
そう、これね、まあ、気になるじゃないですか、あれ。どこの国だろうなって。
なんかでもいろんなエッセンスが入ってるような気はする。
そうそうそうそう。だから、うん、まあ、あれをだからこうミリタリー映画として見るんであれば、当然のことながら装備とかさ、使ってる武器とかさ、うん、あるいはあと兵隊さんとか出てくるじゃん。
うん、
ああいうもののこう、格好とかでこう、なんか、わからんものかって言ってね、
うんうんうん、
こう注目するんだけど、うん、あれは見事にいろんなのが混ざってるんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ俺の言ったことは、うん、あの味間違ってはない。
うん、そうそうそう、
うんうん、
例えばね、まあ結構兵隊さんあれいっぱい出てくるじゃん、
うん、
ムスカと何あのなんとか将軍、
うんうんうん、
モーロ将軍さっき
名前はちょっと覚えてないけど、
うん、が、まあ、率いている兵隊さんたちはあのヘルメットとあの鉄兜の形からしてみんなあれはドイツ軍だというわけですよ、
うん、なんかそんな雰囲気はあるけどね、違うの？
まあ、ちょっとこういわゆるあのつばのついたヘルメットに頭にこう飾りのあのトゲみたいなのがついてるっていう、あれ確かにね、あの第一次大戦プロイセン時代から第一次大戦の初めぐらいの方のドイツ軍の、まあ、鉄兜に酷似してるんで、
うん、
まあ、そのように見えるんだよね。
うん、なんかそんな感じするよ。
うん、だ僕もこう昔ね、こう少年の頃はこれドイツなのかなとか思ってたんですけど、
うん、
でもね、銃とかを見ると、
うん、
なんかねイギリス風だったりするんですよね。
おお、
そう、あれ普通の兵隊さんたちがわらわら出てきて撃ってる銃はあのボルトアクションライフル、
うん、
で銃口先端の形とかを見るとまあ、イギリス製のあのリーエンフィールドとかに似てるんですよ、非常に。
ほうほうほう。
まあ、全然ピンとこないと思うんですよ。
全然わかんない。全然ピンとこない。今もう画像検索しようかなと思ったけど今諦めたところです。
そうか。
うん、
多分してくれたら、あ、確かにって思うと思うんですよね。
じゃあちょっと頑張ってみるわ。
うん、まあね、でも、
うん、
先端はリーエンフィールドっぽいな。
あ、エンフィールドですね。うん、うん、はいはいはい。
うん。でも、それに特徴的なあのマガジンが映画をよく見るとないな。そこは違うんだよな、とかね。
あ、そうなの、ね、
うん、だからモデルにしてはいるんだけれども、うん、こうちょっと細部を変えていて、特定できないようにしてるんですよね。
それは意図的にやってんのかな。
意図的にやってると思いますよ。
ああ、趣味が出ちゃったとかじゃない、うん、俺の理想の需要みたいなさ。
理想というか好きなものがあってそれをモデルにしているんだけどそのままにし、
うん、なるほど
ね、で出さないようにしてるんでしょうね。でね、ムスカが持っている中折の拳銃なんてのもね、なんかやっぱエンフィールド拳銃っぽいし、うん、だから使ってる銃器はすごくイギリス、あの第二次大戦前のイギリスっぽい感じがあるんだけど、うん、なんかこう、
うん、
装束であるとかあの格好はドイツ軍っぽいし、ドイツの装甲列車っぽい、ね、
うん、
ものも出てくるし、まあ、あるいはあの、ね、巨大なあの空中戦艦、うん、ああいう存在しなかったものも出してるしね。
うん、そうね。
かと思いきや、なんかパルスジェットの飛行機とかが出てきたりとかね。
パルスジェット？
一瞬だけ出てくるんですよ。
うん、
パズーとシータが逃げてるのを、あの上空から尾行している飛行機。
覚えてないな
ぁ。あと一応、着陸して中からムスカもいたかなとか部下が出て、うん、部下かが出てくるっていうシーンはあるけどね。あれパルスジェットですよ。 あれだから第二次大戦中のドイツ軍が、まあ、開発した飛行機なんかモデルにしてるんでしょうけどね。
ああ、このプロペラのないやつでだ。
ああ、そうそうそう、ジェットだから。うん、あの後ろから吹いて。
あ、そうかそうか、ジェットだ。うんうん、
まあ、あの、ジェット推進ではかなり単純な構造なので、第二次大戦頃は割と使われていたもので、うん、今多分飛行機に使われてはいないのかな。
うん、
まあ、そういうものが出てくるんで、あの時代、あの作品はなんかね、いろんな時代とかいろんな国のものを、でもあまり遠すぎないものをこう寄せ集めて出してるっていう感じで。まあだからファンタジーなんですよね。
うん。
うん。
うんうん
うん、あそこでやっぱりこう特定性が高いもの。うん、明らかにこれはそれだよねっていうものを出しちゃうとやっぱりちょっと作品の ロマンが消えていくよね、
うん、うん、ロマンが消えていく。
やっぱりだから世界観とか雰囲気のベースとしては、うん、あのまあ、19世紀末とかのさ、まあまあ、あの ギリで石炭使っていた時代のさ、あの感じ出したいんだけど、うん、でも道具もいろんなものを出したいわけですよね、好きなものをね、
うんうんうんうん、
でもそれはちょっと交渉としておかしいから、なんとなく全体をこうぼかして、
うん、
で細部をちょっと実物とは変えて出しているっていう、
うん
う
んうん、
そうやってこう解消してる感じがありますよね。
なるほどね、うん、時代的にはでもちょっとばらつきがある、
ある
ね、もしかして
ありますね、うん、
ね、
だ例えばだから第二次大戦中のものにあってあるものとか、第一次大戦あるいはその前、
うん、
だから19世紀末とかにあるようなものが混在してる世界だね。
なんかね、これがあるのにこっちはこれかみたいな感じはあるね。
そうそうそう、だからあれは完全にファンタジーなんですよね。
やっぱあれかな、でもやっぱこちら側と向こう側のさ武器でちょっとやっぱこっちが使ってるのでかなりファンタジー要素強いよね。
こっちっていうのはあのパズル側ってこと？
あ、そうそうそうそう、
あ、そう、それはだからナウシカと同じ法則よ
ね、同じあれだね、うん、構図だね、それは。
敵が使っているものは実在したものに近いもの、やっぱり生々しい。
殺戮、
うん、そうそうそう、戦争のための道具なんだよ。
うんうんうん。
だからあの、パズーがそれこそ使うあの敵弾発射器、あの、グレネードランチャーみたいなやつっていうのは、うん、どこかちょっとおもちゃっぽいでしょ、あれ。
うん、おもちゃっぽいね。
なんか音もさ、あの、うん、色合いも。それは多分わざとそうしてるんでしょうね。うん、
なるほどね。
あのそもそもドーラ一家が使っている道具が全般その感じがあるんですよね。
そんな感じだね。
だからそれはやっぱあのナウシカに引き続きやっぱあの監督の中にあるこの分裂した気持ちの表れでしょう、
うん、なるほどね。
それを統一していく過程なんですよね、ジブリのフィルモグラフィーって風立ちぬに向けてねそんな感じなので、まだとかそこが分裂してる世界だってことよ。
うん、
うん、だから殺戮ではないものとしての銃が出てくる、銃というか武器が出てくるっていう世界がまだ続いてる、
うん、
はいはい、でそこからまたさらにさ少しこうその境目をこう審判していくっていうか薄めていったのが、まあ、紅の豚になるわけだよね。
おお、はいはいはい、
うん、
隣のトトロと魔女の宅急便を飛ばして、
まあね、ちょっとあれらはちょっとこう特殊な映画なんで銃が出てこない特殊な映画なんだよあれは映画っていうのは普通銃が出てきますから
まあちょっと異色の作品ということで、隣のトトロと魔女の宅急便はね、
あれは難解なので
うん、
そうそう、でまあ紅の豚はもともとあれね、あれモデルグラフィックスか、そうそうそう、あ、そう、そのモデルグラフィックスでその飛行機とか兵器にまつわるお話とかコラムとかを連載してて、でその中にあるこの飛行艇時代っていうのが、まあ紅の豚の原作なわけですよ。でちなみにあれですね、後の風立ちぬのベースもここで連載してたもので、
うん、あ、そうなんだ。
でこのねモデルグラフィックスで連載してた漫画っていうのが、
うん、
やっぱり動物、人間が動物なとして描かれてることが多いんですよ、
うん、
まあ、それこそ豚とか犬とかっていうね、まあ、そういうところにもなんかありますよね、葛藤がね。
ああ、そうですね。ああ、確かに、う
ん。人間ではやれな、や、書けないっていうか書きたくないんでしょ。
うん、そうか。
まあ、何でもそうだけど、で動物にすると偶話にできるじゃないですか、
うん、
もちろん絵的な面白みはあるんだよ。実在したさ兵器を豚たちが操っているという、まあ、絵のファンシーさっていうのが、うん、いろいろなこう生々しさであるとか難しさみたいなものを緩和していた、
うん、
でまあ紅の豚はね動物なのはポルコロッソだけなんだけど、そのポルコロッソだけが豚だっていう設定は、まあ、映画版にはすごい奥深さを与えてますよね、
うん、
まあ、自ら魔法で豚になったっていう、まあ、設定が後付けてきたわけだけど、だでがしたらポルコっていうのはそれこそさっき言ったパズーとかあるいはナウシカが持っていた道具、
う
あの、うん、人を殺すためではない武器の延長としてあの飛行艇に乗ってるんですもん。
うん、
ポルコロスとかね。で、俺たちの仕事は殺し屋じゃねえぞみたいなこと言うんですよ。
うん。
ある人終始綺麗事言ってるんですよ。
ああ、なんか急にちょっと紅の豚が辛い映画に思えてきたな。ポルコロスが。
辛いですよ。いや、でもそれはやっぱり、宮崎あおやのが自分自身に持っていた趣味思考のやっぱり葛藤の表れなんでしょ
う。うん。
やっぱかっこいいし、好きなんだよ。で、それを操って、こう、大空を狩る。っていうのはまあ非常に今ロマンがあるんだけれども、やっぱりそれは殺戮でしょっていう、
うんうん、やっぱあの偶和性の向こう側にどうしても横たわる戦争の影みたいなのはありますからね。
ありますね。だから時代のさ、うん、時代設定のチョイスというのもかなりやっぱ変わってますよね。
うん、
あれやっぱだから世界恐慌の時期なんで1929年前後ですよ。
うん、
でのイタリアのアドリア海でしょ。だから、まあ、ドイツではまだナチスは政権取ってないけど、この時のイタリアはすでにあのムッソリーニのファシスト政権が成立した後ですから、
うん、
あのそういうセリフ出てくるじゃないですか。
そうだっけ。
そうそう、あの街へ行くともう
出てくるね。
明らかにあのファシストたちがいるっていう、
うんうんうん、
けれどまだ海には自由がある、空には自由がある。でその自由をこう表現する人たちっていうのは、うん、あの飛行艇乗りだったりするっていうね。
うん、
でもあの人たちがやってるのはやっぱり銃を撃ってるんですよ、
うんうん、
戦闘艇を使ってね機関銃を持ってるし、うんうん、それによって相手の飛行機を撃墜することによってお金を稼いでる人たちなので、これはやっぱりどう考えたって破壊行為なんですよ、
うん、
でその矛盾をすごく抱えたままあの物語って進展していて、その中でいや俺はあくまで兵隊じゃねえ殺し屋じゃねえと言っている男は豚であるっていう、
うん、
喘ぎみたいなもんですよね。あれは
本当ですね。あれも悲鳴ですね。
悲鳴ですよ。だからカーチスみたいなアメリカ人とか、あるいは周りの、まんま言うと団、うん、まあ、敵役というかは脇役 の、 あの空賊たちも、うん、まあ、その姿勢を、まあ、共感してるんだよね。俺たちもやっぱり戦争屋じゃねえんだっていう意識があるんだけど、
う
ん、でもお前たちの使ってるものはやっぱり武器ですよっていう、
うん、
そういう矛盾を常にはらんでいるからこそ、やっぱりあのカーチスとの最後の空中戦一騎打ちはああなってくんだよね、
うんうん、
あれ最後ね素手頃でやるじゃないですか。
そうですそうね、うん、
あれ面白いのはあれ飛行機が武器になっていく過程を逆再生してるシーンみたいなのがあるんですよね、
うんうんうん、
あれさ最後カーチスと戦う時にさ、まあ、片方が束切れだったかな、
片っぽが束切れと片っぽが故障だ、
故障でしょ、それで撃てなくなるじゃない。でその後に、うん、カーチスが、まあ、あの拳銃リボルバーを撃ってくるじゃないですか、
うん、
逆シーンとして、
うん、
廃用シルバーって言いながら、
うんうんうん、
あれはだから機関銃を搭載する前の空中戦の様なんですよね。あれもともと飛行機が戦争に投入された時って偵察が目的で、うん、まあ、戦闘目的ではなかったんですよ、
うん、
で初期の頃ってもうそれこそ偵察機同士がこう敵のね偵察機が近くにいる時は戦闘せずに、まあ、下手したら挨拶するぐらいのノリだったんですよ。まあ、だけど、まあ、戦争なんでそのうち相手の偵察行為そのものをこう邪魔しなきゃいけなくなってくるわけですよ、
うん、
で最初のうちはその飛行機に積んでた工具とか、まあ、物を投げつけてたらしいんですけど、それがまあそのうちにパイロット自身があの鉄砲を持ち出すようになって、
うんうん、
でまあ最終的には飛行機そのものに機関銃を積んじまえと、まあ、そういう話になったと言われてますわね、
うん、
で空中戦というものが生まれてくるんだけど、それを要は逆再生してるのがあるシーンなのね、うんうん、
なるほどね。
玉切れ起こしてであのね、鉄砲を撃ち合ってそんなもん当たるかよっつった後に物投げ合って最終的には着水して素手頃でやり合うっていう、うん、あれはだから人類が飛行機を戦争に使う前史を逆巻きにしているっていう、それで原点に帰るみたいな話なんですよ、
うん、
すごく感傷的だなと思ったわけです、それ見た時、
ね、
こんなにねセンシティブっていうかさ、葛藤があるのであればこういうボード出さなきゃいいのにと思うし、逆に言うともうガンガンそういうのこだわり捨てて好きなものを描けばいいのにと思ったりもするし、気真面目だなと思ったわけですよ、
うんうん、まあそのやっぱ武器に対するリアリティは捨てられないっていう、
捨てられないし、逆に言うと武器がどれほど怖いものであるかを知っているからそういうことをやるんですよね、
うんうん、
だから例えばそこに対する、まあ、伏線ということではないけれども、機関銃ってお金んだ、鉄砲の弾ってお金んだっていうことをちゃんと示すシーンっていうのはちゃんとあって、
うん、
決戦前夜にね、フィオ、あの女の子にさ、昔話をしてやるときにさ、弾数えてるでしょ。あ、数えてるっていうか、不発弾が出ないように弾を点検してるシーンがあるわけですよ。う
ん、ありますね。
そう、あれでライフル弾が映るわけですよ。
うん、
ね、やっぱ怖いわけだ、あれ。 あれを見た時に、あ、今までちょっとこうロマンティックなかっこいい世界だと思ったけど、こういうものを思いっきり打ち合ってる世界なんだっていうことをちゃんと示してる、
うん、
でもちろんあの、ね、戦争ものでミリタリー映画での大事な要素としては、あの準備っていうシーンは絶対入れないといけないと、
うんうんうん、
決戦前夜の、
うん、
まあ、それをやりつつも、そういうこれからやろうとしていることの怖さっていうことをちゃんと示しつつ、そこであの第一次大戦の思い出語りをするっていう憎いシーンなんですよ、あそこ。
なるほどね。
あ、すげえナルシストだなと思いましたけどね、やっぱ見てて。こういう妄想してんだ、うん、この親父はと思って。うん、まあ、だから要はそこで語られているポルコの思い出っていうのは、まあ、現実に戦争で使われている飛行機たちの話ですよね。
うん、
まあ、要は自分の仲間、戦友たちがどんどんどんどんこう、雲の上の天井の世界に飛行機ごとこう吸い寄せられていってしまって、自分はそこに行けない。お前はもうちょっと生きていろと言われているかのように、うん、そこには行けないっていうシーンが描かれるじゃないですか。
うんうんうん、
あれはだから、まあ、要はバルハラですよね。
バルハラ？
バルハラって要は戦争で死んだ兵士たちが、ワルキューレっていう戦乙女に連れられて行く、
あ、はいはい、
あ、まあ、天井の世界、うんうん、あの戦士たちが集まる死後の世界みたいなものを表現していて、うん、であの人にとってみたら飛行機もそれになってるんですよね、
うん、
飛行機ごと行っちゃうんですよね。だからこう血肉になっている飛行機と人身が、あの一体になっているっていう価値観があって、だから飛行機も共に弔われていくみたいな世界なんですよね、
うん、
で、あれをね、後にあの風立ちぬで全く同じことやりましたから、あの人
やりましたね、
うん、
もろにね。
だからあれ一番あの人が抱えてる趣味とこう自分の思想心情とのこの一番矛盾しているところの象徴的なシーンなんでしょうね、あれ、
うん、
でそれをこう昇華させるというか正当化させるために、やっぱりこう飛行機ごとバルハラで行ってしまうっていうシーンを入れないといけないんですよね、あの人の精神衛生上。
精神衛生上ね。
そうそうそう、うん、だからあれはすごい言い訳なんですよ、やっぱ悪い方するとね、
うん
うん、なんかこうやっぱりこう自分の愛した道具っていうのは 人の命を奪うものだっていう負い目の部分をこう埋め合わせるものとして、ああいう道具たちに魂を込めてしまうっていうことは、うん、あるんだと思いますよ、そういう精神的な作用がね、
うんうんうん、
物心化というのかな、
うん、
まあ、だから紅の豚ってそういうすごくやっぱ苦しみみたいなものがすごく出てるなと。本人は好きなものを、うん、好きなことを描いて好きな風に作ったから、あれは良くない映画だって言ってるんですよ、
うん、
まあ、要はだからね、あの人の心情としてはアニメーションというのは漫画映画なんで子供たちが見るものなんだから、うんうんうん、ああいう大人向け、大人が喜ぶような、あるいはああいう飛行機とかが好きなものしか喜ばないようなものを作っちゃいけないんだみたいな、こういうなんか自戒の意識があるらしいんだが、
うん、
十分にそこのなんか矛盾に苦しんでいる姿って出てると思うんだけどね。うん、でまあそういう感じでやっぱり豚も伏線になっているなっていう感じは今から思うとね、しますよね。
まあ、うん、ナウシカ、ラピュタもね、うん、ときて、紅の豚も、紅の豚でよりその葛藤が強くなってる感じだね。
だからそれこそさっき言った、うん、人を殺さないための武器と殺すための武器の対立っていうものがだんだん融合していくからなんだよね、
うん
うん、それで風立ちぬに至ってとうとうやっぱ人を殺すための武器を作った人の話を描くっていうことになってくるんですよね。
そうだね、うん、ついに来ますね。、うん、
だから要は自分がごまかし続けてきたものをちゃんとこう 見ないといけないんじゃないのって、あれは鈴木敏夫さんに言われたらしいんですよ。
あ、そうなんだ。
それで風立ちぬやりなさいよって言われたらしいんですよ。
へー、うん、風立ちぬまで行っちゃいます。もう
間なんかありましたっけ。
間にもののけと千と千尋の神隠しとハウルとガポニョがありますね。
もののけは
だポニョとか誰ですか。
ポニョはあれでしょ、銃が出ない特殊な映画だから。あ、出たっけ。
大丈夫ですか。ポニョは大戦争映画じゃないですか。
大戦争映画なんですよね。
ハウル
も
ののけは出ます
けど、ね、もののけは銃が出ますね。もののけもね、うん、ちょっと深いですよね、やっぱね。
もののけも、でもちょっと、これまでの流れとはちょっと違う感じじゃない、もののけ。あ、そんなこともないか。
でも、もののけって無理やり銃出してますからね。
ねえ。
あれはだから、火縄銃伝来以前の世界だわけですよ。
うん。
けど、それ以前から実は、まあ、火縄銃に似たもの、銃というか、まあ、火砲類は伝来していたんじゃねえかという説があって、
うん、
それに基づいてるんだけど。要はキューバ、弓とか馬、あるいは刀剣、刀とか、
うん、
いう戦技、戦う技術に必要な道具っていうのは、特殊訓練を積んだ武士階級しか使えない世界、うん、まあ、武士階級とかそれに類するもの、うん、そうではなくて、あれってさ、武士でもなく、農民でもない、この例えば宗教勢力でもない すべて中間、昔話したね、あのアウトサイダーだけで構成された集団があのタタラ製鉄の集団だって、
はいはいはい、
あの人たちが使っている武器がその石火矢という、まあ、あれは正確に言うとハンドキャノンですけどね、ヨーロッパでいうところ、うん、あの中国とかだと火葬って言ったりするんだけど、と類で武装している、うん、あれはだから銃っていうのは特殊な訓練を積んでいないいろいろな広範な階級の人たちが扱える武器としてやっぱ世界史上成立していくものなわけで、
うん
うん、だそういう意味合いで出したっていうのは当然あるので、
うん
うん、で要はあれはだから弱き者も強き者もその階級をなくしてしまうものとして出してくるわけですよ銃を、
うんう
ん、エボシがねまさに国崩しにふさわしいって言葉言ってたんでしょ。
そうだっけ、うん、
あの新型の石火矢をあのねハンセン病の人たちに作ってもらって、
あ
それを試写した時に、うん、まさに 国崩しにふさわしいっていうようなこと言って、
うんうん、
国崩しっていうのはもうちょっと後の時代に出てくるあの大きい大砲のことなんだけど、
うん、
まあまあその名もズバリやっぱ国を崩すぐらいの、まあ、威力だっていうんでそういう名前がついてたわけだけど、
うん、
ああいう場合の国崩しっていうのは早尾さんのことですからやっぱ規制の権力であるとか、
うん、
自分たちこう庶民をこう圧迫する圧殺していくそういう権力と自分たちのとのこの隔絶した力関係を逆転するための道具だっていう認識であれは国崩しだって言ってるわけで、
うんうんうん、
非常に共産主義的なというか左派的な考え方なんだけど、まあ、あの人左派ですから、
うん
まあ、そういうものとしてあの銃器出してますんでね、
うんうんう
ん、だからなんだろうなこう暴力は否定するし戦争は嫌いなんだけれどもやっぱり権力は打倒せればならんって多分あの人も若い頃思ったことがあるんでしょう、
うん、
そういう時に銃が正当化されるっていう文脈があったりとかするわけですよ、
うんうん、
例えば新左翼運動っていうのはまあ基本的に反戦を訴えながらも暴力を肯定していくっていうすごくあのアンビバレンスな性質を持っていたんで、うん、あの銃による革命っていう言葉を、ね、あの非常に多く使った人たちなので、
うん、
そういう悩ましさっていうのは出てますよあの作品、うん、あれだから室町時代の話ではあるんだけれども、まあ、市民と国家であるとかいわゆる普通の人たちと権力との対立っていうことはちゃんと描いてますから、
うん、
そのために出てくる道具としてだからより生々しいかもね、うん、
うん、まあね話としてはね
そうだからラピュタとか紅の豚とかではそう割となんて言うんだろう悪い言い方するとかわしてきたごまかしてきたことももう設定が室町時代になってしまうと逆にストレートに使えるっていうのがあるんです
うんなんか設定ってまあ日本だっていうのもあるけど、
うん、
よりなんかこう時代も分かりやすいし、
うん、
交渉も分かりやすい気がするので生々しさは一番あるかもね
そうそうでもやっぱり500年くらい前の話だからちょっと我々からするとパッと見の絵面としては遠投いいからその生々しさがちゃんとこうそのまま使えるというか、
うん、
臭みになとして立ち上ってこないわけですよ、
うんうんうん、そうねそれはあるかもね
そう例えばあれ設定がベトナムのハンセンの頃の話だったら どうですか
それはちょっと厳しいな
きついでしょ、
うん
ね、あの製鉄所で働いてる労働者たちがさ銃で武装してさあのアメリカと日本のこの日米安保を、うん粉砕しましょうって言ったら、うん、それ完全にちょっと違う話になっちゃうじゃないですか、
うん、
けどそれを室町時代に置き換えると割とできるっていうのはあるんですよ、
うん、
ただ時代小説であるとかファンタジーの最大の強みってそこなんですよね、
うん、
現代的な問題を割とあの臭みを抜いた状態でできるっていうのはでもちゃんと深みは残せるっていう、
うん、
ところではもののけ姫の銃あの武器っていうのはそういう使われ方をしているんでしょうねっていう感じでいきますか、うん、次
はいじゃあ風立ちぬまでですね。
風立ちぬはどうでしたか見て。
風立ちぬは、まあ、どうぞ。
まあほら、僕とかさ、
うん、
ダニエルさんとかが刺さったのって、あれ多分もろ作りをする人。
そうですね。
の、
だから。
苦悩じゃないですか。
そう。
うん。そう、あれだからすごいテーマ二重化してて、
うん、
その、いわゆるアニメーション監督、あるいは映画を作るものとして今まで犠牲にしてきたものであるとか自分のこう美しいものを追う芸術至上主義的なさ価値観によっていろんなものをこう犠牲にしてきた自分に対するこうなんつうのか哀れみというのか悲しみというのか、
うん、
でもそれでもやっぱり美しいものは追っていきたいんだっていう諦めとかさそういうものをテーマにしてる映画じゃないですか、
うんそうね、
でその裏側にあの飛行機愛があるわけじゃないですか、
うん、
あの人のでもそこは実は全然違う世界を描いてなくて一致してるんですよね
うんうんうん、
だからアニメーションを作っていく映画を作っていくでもその過程で感じてきたいろいろな苦しみとか苦悩はあの人がその兵器類であるとか飛行機を愛好する時に持ってきた今までの矛盾との苦しみとの気をいつにしてる、
うん、
からそれを一緒に描ける、
うん、
だから堀達夫的な部分と堀越二郎ってまさにあの人が持っていた2つの性質を冷戦を通してゼロ戦を通して描くっていうすごくテクニカルだったっていう、
うんうん
で、まあ僕は本当に、あ、これは後期のキャリアと最高傑作だなと当時は思ったわけですよ。
うんうんうん。
で、まあそこの、だから物作りの部分に関しては多分ダニエルさんもすごく共感をした。
そうですね。
と思うんですけど、で、その、じゃあ、今までの話の流れのその、例えば兵器とか飛行機っていうことに関しても、やっぱり僕はあれは言い切ったなと思ってるんですよ。
言い切った？
あのね、鈴木さんがね、今までごまかしてきたのちゃんとやってくださいよって言われて、うん、まあやったと。
うん、
で結局ごまかしてるじゃんっていう評価も多分してる人結構いるんだよ。
あ、そうなんだ。
ゼロ戦出てこないから。
うんうんうん。
ゼロ戦最後だけチラッと出てくるでしょ。
そうね。
僕はあれで十分でしたけどね。
いや、十分だと思うけどね、俺も。
本当に美しいゼロ戦の登場の仕方だなと思いましたけどね。
うん。
まあ要はあれピークをさ、九死単戦、実際に軍に運用された時は九六式艦船、うん、ゼロ戦の前身になった。ゼロ戦が完成するために、まあ、いろんなものは達成していかないといけないんだけど、それの一つの到達点だったわけですよ、あの飛行機って。
うん、
あ、そう、これ、うん、まあ、一番盛り上がったシーンですわ。飛ぶときに。
そうですね。
そう、うん、あの飛行実験で。うん、で、あのね、ナオコ、奥さんがもう、まあ、ちょっと死んじゃったのかなっていうシーンと、うん。あの飛行機をピークに持ってきたっていうのは、非常にやっぱ革新的っていうのは、まあ、そうなるだろうなっていうことで。
うん、
あれは、堀越さんにとっても最高傑作だったと、らしいんですよね。
うん。
実際、あの人が作った、まあ、最高傑作って言ったら、まあ、奥ので一般的な僕らみたいな門外観からしたら、まあ、零式艦上戦闘機でしょう。ゼロ戦だろうって思うんだけど、うん、本人としては、やっぱ、九六式艦船、九死単戦だった。
うん。
っていう、まあ、事実があって、まあ、それを組んでるんだけれど、日本のなんだろうね、飛行技術、飛行産業の一つ、本当に到達点だったんですよ、あの飛行機って。
うん
うん、でこれね、昔僕飲み屋でダニエルさんに力説した覚えがあるんですけど、
うん、
日本の航空産業の青春期の終わりだったっていう。
そうですね、よく覚えてますよ、その、
うん、また到達点ということはそこに登っていくまですごく稚拙な段階からこう少しずつ成長していった、
うん、
まあ、その段階をあの人は生きてきたんでね、堀越さん自身が青春、うん、今日その中で送ってきたって、で自分の成長と飛行機航空産業との成長がこう同じ同軸で進んでいった、うん、でそれがもう青春期が終わり、うん、大人になったっていう飛行機が、まあ、九六式艦船、
うん、
九死単戦だった。でその後に、うん、完全に熟成したものとして零式が出てきた後の日本が辿った歴史っていうのは、うん、まあもうちょっと語るまでもないわけじゃないですか。
そうですね、
うん、だからあれはやっぱ飛行機の青春、日本の飛行機の青春と堀越さんの青春と、あの宮崎駿の作り手としての青春と、ミリタリーマニアとしての青春を全部一緒にやろうとしたっていう作品で。で、当然その中にはさっき言ったようなこの矛盾に対するこう苦悩っていうのはちゃんと描かれていて、例えばだから、結局僕らが作っているのは兵器なんだなみたいなことは、どこ随所で描かれてるじゃないですか。
うん、
あともう一人こう対比的な人物が出てくるじゃないですか。
対比的な人物、
本庄っていう、
うん、
一緒にね、三菱にいた、
うん、
同期の、
うんうんうん、
実際同期じゃないんだけど、本庄さんの先輩なんだけど、
うん、
あの人も実際にいた人で、本庄喜郎っていう、あの人はなんかさ、こう夢見がちな堀越二郎よりもちょっと大人びてたじゃないですか。
そうですね、う
ん、ちょっとこうリアリストだったじゃん、
うん、
で、あの人はでも開発した有名な飛行機っていうのは九六式陸上攻撃機っていう飛行機で、これ少しだけちらっと名前も出てくるんだけど本編で、うん、これ、まあ、陸上攻撃機っていうのはもともとは海軍の飛行機で、まあ、陸の滑走路から飛び立って洋上にいる船を軍艦を沈めるための飛行機なんだけど、
うん、
これ実際この九六式陸上攻撃機っていうのは、まあ、中国シナ事変、うん、日中戦争において都市爆撃に使われた飛行機だったんですよ。
うんうんうん、
都市爆撃なんで民間人を、まあ、巻き込むわけですわな、
うん、
つまり一番戦争のえぐい部分というか一番シビアで生々しいものを受け負っている飛行機なんですよ、
うん、
それを設計することになったんだっていうシーンが入ってくる、
うん、
でまあ俺たちも、まあ、いよいよこう好きな飛行機だけ作ってられない時代だなみたいな話をしてるシーンがあるんだけど、
うん、
それによって、まあ、まず先んじて大人になっている本庄さんっていうのが出てくるんですよね、
うん、
だからさっき言った飛行機の青春の終わり、飛行機として大人になる、
うん、
あるいは、まあ、ああいう技師として大人になる、
うん、
ことの行き着く先が戦争にやっぱ加担していかないといけない、
うん、
でその一番えぐい形での参加っていうのはやっぱり爆撃機を作るであるとかっていうことになってくる、うん、で二郎はそれからそれをなんとなくごまかし続けてきた人なんだよ、
うん、
分かってはいるんだけど、理屈では、うん、ちょっと僕は美しいものを作りたいんだと、美しく飛ぶ飛行機を作りたいんだっていう、まあ空事とか切れ事を言い続けてきた人だったけど、もうごまかしきれないわけですよね。
早尾さんと一緒ですよね。
そうそうそう、
うん、
そうやってまあだから96式あの九死単戦が飛び立って、あれはだから美しい飛行機だったわけで、本人にとっても、
うん
うん、けど美しい飛行機だけど、やっぱし活躍しますから、あの飛行機も、
うん、
中国戦線で、でそれによって得られた戦訓であるとか、いろいろなまあ技術的な集積によって零式艦上戦闘機が作られるわけですよ、あの人が作るんだけど、
うんう
ん、それで最後のあのシーンになるわけだよね。まあ、多くの飛行機はまあもちろん戦闘で人を殺すし、相手の飛行機をまあ落とす、あるいは船を沈める、うん、あるいはとあの地上にいる人たちを攻撃するっていうものに使われて、最終的にでもまあ行き着くところには特攻が待っていたっていう世界じゃないですか。
うん、はい、
だから最後にこうあの世みたいな世界でさ、ゼロ戦が出てきた時にカプローニがあれが君のゼロかっていうシーンで、まあ、僕はもう泣けてきちゃうわけですよね。
うん、
で一機も戻ってきませんでしたっていうことですよね。
うん、そうですね。
だからまあごまかし続け、ごまかし続け、
うん、
けれども美しいものを追い続け、その求めた先の終局がこの世界だったっていう、
うん、
だからあそこにいる世界、あの最後のなんかね野原みたいなところってのはあれ変国ですよ、明らかに、
うん、
地獄でもない天国でもない、あの天国と地獄の間にある空間、
うんうん、
自分は罰せられるべきなのかそうではないのかっていうことが分からない世界ですよね、
うん、
その中であの死んでいったゼロたちはやっぱりあのバルハラみたいなところに飛んでっちゃうんだよな。
そうですね、
うん、でだから紅の豚と全く同じことやってるっていう、あそこのシーンで、
うん
うん、まあだからあそこであの映画で語られてるゼロ戦ってね、あれは君のゼロか一気も帰ってきませんでした、それだけなんですよ。
うん、
それでまあ十分なのかなって僕は思いましたね、やっぱ、
うん、
なんていうのかな、逃げ続けてきたからこその重さってあるじゃないですか。
そうですね、
そうそう、あの正面から受け負っていない、正面から受け止められませんでしたっていうこともまたその重さを証明することになるんじゃないかなっていうんで、
うん、
あれを例えば逃げたんじゃないかと思うのであればそうかもしれないけれども、逃げたことによって出した答えではあるよねとは思うんですよ。
うん、うん、そうですね、まあ十分出したっていう感じですよね、あれで。
そうそうそう、まあもうしょうがないでしょうっていう、
うん
うん、でもまあ深く愛せばそうなるんじゃないですかね。だってどんな綺麗事言ったってやっぱり兵器は兵器ですから、
うん、
うん、けれどそれをこう愛してしまう心っていうのも当然あるし、まあでもそれは別に兵器に限らないですよね、いろんなものっていうのは戦争とか人を傷つけることに使われますから、
うん、うん、
馬だって刀だって何だってねっていう、
うんうんうん、
まあ、その中でただ一番生々しいので、ちょっとそういうものにさらされ、批判であるとかそういう、まあ、自問自答にさらされやすいもの、
うん、
ジャンルではあるんだけれどもねっていう、
うん、
それに対してあの人はあの人なりの一つの答えの出し方をしたんじゃないですかねっていうのが僕の風立ちぬの感想なんですよ、
うん
うん、であそこまで自分の作家性と自分の趣味とあるいは自分が持っている信念とか思想みたいなものをちゃんとあの物語として一本の線にまとめたっていうところで、ああこんな映画的な映画作れる人なんだって正直思っちゃいましたね。
うん、そうですね、
これすごい上から目線だけど、あの人ってやっぱ野生の強さみたいなところあるじゃないですか。
野生の強さ、
いやなんかもう超天才だからもう面白くなっちゃうみたいな。
ああ、うん、
けど風立ちぬって極めて映画的な技法によって作られていて、すごく映画的に完成度が高くて、で映画的にまとまっているって感じがする初めての作品だったんですよ、
うん、
あ僕にとってね、うん、
うん、
そうそうそう、それこそああいうのは高畑さんの方が得意だろうなっていうジャンルだと思ったんでね、
うん、
うん、
そうだね、
うん、なのでちょっと意外に思いつつも、いや素晴らしいなと思いつつ、あとはこう今までのこの作品の中に出てきたミリタリーっていうものがこういう形で集約したのかっていうんで、非常に、まあ、あの時は引退作だと言っていたじゃないですか、
うん、
引退作にふさわしいだと本当に思ったわけですわ、
うん、そうですね、思いましたよ、
ね、という感じで、まあ、ちょっとこうミリタリーの話でしたが、あの小道具とかね、
うん、
そういう好きなものを作品の中に出すっていうことはどういうことなのかっていうことを一番成功させた人じゃないですか、あの経済的に。好きなことをやりながら好きじゃないこともやり、誤解されながらもそれでもまあやり続けとかさ、
うん、
いろんな要素をぶち込んで成功した人ですよ、本当。
まあそうだよね。そしてその葛藤さえも作品にしてしまうっていうことだよね。
そうそうそうそう、自分のその葛藤をもうテーマにしてしまって、でそれをああいうふうにまとめたっていうのはなんかこう小憎たらしいなと思いましたもんね。
そうだよ、そうだね。うん。そうね、よくこう高畑勲監督は作家性が強くて宮崎駿はエンターテインメントだみたいな感じで言われるけれども、
うん、
そうやってみるといやそうでもねえぞって感じだよね。
宮崎駿の作家性はかなり強い
ね。
ただ凶暴性が強いので誰かが制御してたわけですよね、うん、多分。だそれが、うん、ね、高畑勲だったり鈴木敏夫だったりとかしたんでしょ
う。
多分ほっとくとわけわかんないもん作る人だったんだよかつて。
そうなのかね。
おそらくね。いやわかんないけどね、うんうん、どのタイミングからこう手綱が緩められたのかってのは分からんけど、
うん、
けどすごくでも風立ちぬはでもいい、本人のそういうなんか内面であるとか今までの遍歴みたいなものがすごく反映されているにもかかわらずまとまっているのでいい作品だなと思いましたけどね、
うん、
まあ、もちろん商売決定は当然あるけどね、それはやっぱりね、うん、あそこの取締役社長がいますから、
うん、まあでも未だに一番好きだけどね、ジブリの
ん
作品の中では多分
風立ちぬが、
うん、
お、それ相当っすね。
うん、やっぱ今ここで見てみたけど、あ、改めて
やっぱいいっすよね。だから映画的じゃない、本当。
そうですね、うん、映画的です、うん、本当に。
そう、まあ、あの今までが映画的じゃなかったとかそういうことではないくて、ね、うん、さっき言ったような感じで、うん、端正というか、
うん、
まあなんか、まあ、要は哲学と作風とその物語が一致している作品っていうことなんじゃないですか。
うん
うん、で、あのね、よくあの二郎の人間性、あの嫁さんに対する、うん、あれはいいやつじゃないだろうっていう批判があるんだけど、いや、いいやつじゃないですよって。
そうだよね、
うん、そもそもいい人として描いてないんで、
うん
うん、あれは あくまで美を追求した人ですからね。で、美を追求する人っていうのは悪い人ですよ。悪い人っていうか、まあ、あの社会通念でのこういい人ではないよねっていう。
うん
うん、
そうね、
という感じでこれはおすすめですよ。
今からね。
まあね、
やっぱ映画的だったね。そうそう、
そうそう、映画的ですよ。うん、
分かりやすいシークエンスとかね含まれてたし、
あの伏線のあり方が今までと比べて本当にちゃんと真っ当なんですよね。
うん、
うん、
そうそうそうそうね、
あのだからなんでしょうね、ちょっと例えとしておかしいんだけど、北野武が脚本書いてアウトレイジ作ったみたいな、そういう感じがするんですよね。
全然わかんない。
わかんない。あとね、そうだな、あと例えばね、僕はね、同じ、くしくも同じ飛行機映画なんだけどね、うん、あの押し魔物のスカイクローラーって結構好きなんですよ。
はいはいはい、
あれすごい世間で評価低いわけですわ。
うん、もう俺もちょっと危ういな。
覚えてないでしょ。
覚えてない。
で、正直僕も面白いと 思わないんですよ。
うん。
うん、けど好きなのよ。あの、なんか、うん、あ、映画作ろうとしてんなとか思っちゃって。
ああ、それはちょっと頭がかかるな。
そうそう、映画、もうそれもちょっと難しいんだけど、さっき言った、うん、あの、風立ちぬが映画的だよねっていうのと同じ世界観、うん、あの、同じ意味での言葉なんだけど、うん、うん。なんかこう、真摯に、あの、なんつうんだろう、初めて映画作る若者みたいな感じで映画作ってるような感じがしたんですよ。
うん、
なんかいろんな思いがあって、これを込めてこういうシーンを入れてこういう物語にしてこれを伝えようっていう意気込みみたいなものがちゃんとこうフィルムっていうかに出ているよ、物語の中にちゃんとそれが織り込まれているっていう、なんか生真面目さというのか初々しさというのか爽やかさみたいなものが感じられたんで好きなんですよ。ただうまくいってないなというだけの話ですよね。
うん、
でそれがくしくも同じやっぱ飛行機、うん、しかもね、レシプロ戦闘機の映画だっていうんで、やっぱあの二人はこう師弟関係だなと思いましたね。
うん、
うん、
そうね、早尾さんじゃあうまかったのかな、この映画作りにしても。
やっぱり自分との作家性との何ていうのかな、自分の作家性と接合するポイントを見つけられたっていうことが一番でかかったじゃないですか。
うん、
押し守るってすごくあのミリタリー趣味と作風が一致してるかのように思えるんだけど、まあ、実際一致してるんだけれども、
うん、
でも風立ちぬのような同一性を得られているのかって言ったらそれは難しいよねっていう、
うん、まあちょっとそこは長くなっちゃうな。
そうね、ちょっとこれ以上いくとね、うん、いけませんね。僕もちょっとあれですよ、ミリタリー趣味としては割と浅いというか広く浅くなんて全然詳しくない方なんで、
そう
っ
すか、
なかなか不正確なこと言ってるかもしれない、ご容赦くださいね、うん、
はい。 いやいや、ジブリの話をちょっとね、これだけ長くするのも珍しいけれども。
完全に10だけでしたかね。
うん。まあ、やっぱりちょっと最後、風立ちぬのところではちょっと話したくなっちゃったけどね。
そうね、ちょっとね。
うん。あの映画性とかについてはちょっと、
別枠でね、ちょっと今日は飛行機縛りみたいなことになってたけど、うん、普通に映画としては喋りたかったよねっていう、
ちょっと喋りたかったなっていうのをちょっとこらえました最後、
うん、まあちょっと時期がでもちょっと違うからなっていう、
うん、そうそうそう、やっぱりね最新映画とかをやった方がいいんでしょうね。今なんかレディープレイヤー1とかですか。
そうじゃないですか。もうちょっと分かんないよ、もうちょいで終わんの、まだやってるか。ちょっとここのとこ映画見に行く時間なくてね、
うん、ああそうですか、うん、いや映画最近でも やってないっけ。あんまり
最近だって、一番直近でやったのって何ですか。あれじゃデトロイトはちょっと喋ってくるじゃないですか。あれ結構前だからね、デトロイト、
うん、そうだね。
あとバフバリは見たんだけど、それは普通に話をしなかったねっていう。
あそうだね、
うん、
いやー僕はまあ見てないんであれですけど、
うん、
けて、まあね、忙しいは忙しいですな。もう子供がね、畳に中耳炎やったら溶連菌になって、今度反対の耳に中耳炎やって、今ちょっと結膜炎っぽいな、今。
ほんとあれだね、ほんと子供の肉体は無防備なんすな。
すごいね。うん。いろんなものに感染してるわ。
まあ、中耳炎は確かにね、僕もやりましたからね、ちっちゃい頃は。
いやー、片耳やって治ったと思ったら反対だよ。
あれ原因って何なの、中耳炎って。
いや分からん。
鼻から入るのか菌が。
そう鼻から入ってそれが耳にいっちゃうんだよね。
あなるほどな、
うん、まあ全然弱いんだろうな。
うん、まあまあ健やかに、
はい。というわけで僕はまた長野にちょっと行ってきますんで。
あお疲れ様です。
はい、
すいません、ちょっとお疲れになりましたね。
いや、全然。
大丈夫ですか。
いや、もうほんと最後ちょっと、どう自分の気持ちと折り合いをつけようかなと思って、最後
確認したいけどね。まあ、ちょっとそれは別枠で今度行きましょう、う
ん。はい。あ、そうだ。才能もいただきましたんで、これ僕の方は採用で、なんか美術のね、話す機会があったら。
僕の方はほんとせっかくのご提案なんですが、ちょっとこう恥ずかしいんで。すいません。
うん。ご容赦くださいということで。ね、美術の会をちょっと、才能入れときますんで、他の方も、サイレントリスナーの方なかったらね、送ってくださいよ、ぜひ。
はい。
はい、ということで、ご意見、ご感想は、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、ということで、ミリタリー・オブ・ジブリでした。さよなら。
さよなら。銃が出てこない特殊な映画なんじゃない。